10代
20代
マイズル未来対談。
この時間はマイズル市長選挙 FM マイズル特別番組10代20代マイズル未来対談を放送します。この番組では10代20代の若者の政治への参加意識を高め、マイズルの未来を若者とともに考えます。それでは今日の10代20代の声を聞いてみましょう。
10代20代マイズル未来対談、今日は18歳のルアさんに来てもらってます。ルアさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まずトークテーマ、今のマイズルの舞鶴市政についてルアさんの意見を教えてください。
はい、私が今回見てて一番気になったその舞鶴の今の市政なんですけど、市長さんが出してるマニフェストの方を見て一番目をつけたのは IT ですかね。 IT って書いてる割には実際どういうことをやってるのか、 IT を使ってどうなっていくのかが分かりきってないのが今現状なので、正直それはもっと分かりやすくしてほしいなって思ってたのと、ずるい舞鶴っていうなんか今出てると思うんですけど、それについて私は舞鶴に住んできながら正直その内容を知らなかったので、正直必要なのかなみたいなのは思いますね。
ずるい舞鶴はルアさんの若い世代の人はあまり知らない。
そうですね、知らないと思います。なんかインスタとかみんな使いますけど、まあその中でもそのハッシュタグを使ってる人を友達とかで見ることがないんで、やっぱ知らない人の方が多分多いですね。なんかどういう意図でこのロゴにしたんか正直よくわかんないですね。なんかまあ鶴が書いてあるのは舞鶴やからそれはわかるんですけど、なんでグッドボタンみたいな手になっとるんかなみたいな、なんかもうちょっといいロゴあると思うんですけど、なんでなんですかね、気になります。
ルアさんが何かこの街で IT を促進するとするとどういうことを考えられますか？
そうですね、IT ってやっぱり大人の方より若い世代の方が強いと思うんで、そのこのずるい舞鶴みたいにその若い子たちが使うものを使いたいのであれば、もっとその若い人たちが目を引くようなものをなんか例えばプロジェクトで作ったとして、それをなんかもっと分かりやすく情報として出してほしいですね。なんか表に出てなさすぎてみんな分かってない、知らないみたいなこと多いし、そのタクシーとかの呼ぶのを携帯でなんか予約できるとしても、なんかそれをその大人の方が知ってるかって言われたら多分はっきり知らない人も多いと思うんで、その情報発信っていう上でなんか IT をもっとうまく使ってほしいなっていうのは思います。そうですね、なんかその知ってる人だけがというか、なんかちょっとした周り、ちょっとしたその情報を知っている人たちだけが使ってて、なんかそれ以外の人に届いてない、なんか行き渡ってないのが今の舞鶴の IT なんかなって思います。
IT を使って舞鶴もっとこうしてほしいみたいなは今ありますか？
そうですね、なんかどうだろう、その例えば若い人たちでもなんか使えるように、ちょっとしたなんかそのまあ今ずるい舞鶴のそのハッシュタグを使って投稿したらなんかがもらえるみたいなの、何人かだけもらえるみたいなやってるじゃないですか。じゃなくてそのハッシュタグを使ってその例えばお店とかを宣伝したらなんかそのお店の割引何円割引とか、そうしたら若い人たちも多分ちょっとしたお店とかに行ったりとか、そのハッシュタグつけて投稿したりする人もいると思うから、そしたらなんかもっと舞鶴をなんか知ってもらえるきっかけになるんかなとは思います。
じゃあ次のテーマいきます。今回の舞鶴市長選挙で舞鶴市議会の信頼は 回復すると思いますか？
そうですね、と正直多分すぐに回復することはないと思います。いろんな人がいろんな政策を言ってると思うんですけど、なんか言ってるだけだと結局なんかその議会ってこういうもんなんだなみたいな、結局言うだけなんだなっていう風になってしまうと思うから、それをどれだけなんか実現させていくか、なんかどんだけ周りにその、舞鶴市民の人に発信をして、なんかどんだけこういうことをします、こういう政策をやりましたっていう実績を残していくことによって、なんかその信頼は多分少しずつ回復していくのかなと思います。
そういうことができそうな市長さんというのは今回の候補者の中にいると思いますか？
はい、そうですね、私はいると思います。なんか言ってることもとちゃんと安定してそうな方がいたりして、なんかもう数字ともうこうやりますみたいなのをちょっと断言してる方がいるので、その方になってもらったら正直あの舞鶴がもっと良くなるんじゃないかなとは思いますね。
はい、じゃあ次のテーマですけども、今回の舞鶴市長選挙の候補者の政策についてルアさんはどのように今見てられますか？
はい、そうですね、私が今回その候補者の方が出してる政策で見てて、そのさっきも言ったんですけど、数字が出てる、断言化してるってすごいでかいことなんですよ多分。でこうします、こうなりますみたいな風に言ってるので、とやっぱりその同じ感じのことを言ってる人がいても、そこでなんかその伝え方によってなんかあこうするんだみたいな風に思う人もいるんですよ。その例えばその一人の方はその子どもの給食費って伝えてる、子どもの給食費と医療費を無料化って言ってるんですけど、もう一人の方は学校給食の無償化、15歳までの医療費の無償化っていう風に伝えてて、言ってることは同じでもやっぱりその15歳までとか学校の給食っていう風に伝えることによって、やっぱりその点であのしっかり伝えてる人の方が、あこの人はちゃんとこうするんだみたいな風に安心感を得られるっていう点ではやっぱりいいなと思います。
そういうあの数字を出して政策を示しているということかと思うんですけど、他に、そういう点で気になった政策とかありますか？
はい、そうですね、その50年後とか100年後の重要な役割を果たし続けられる街づくりっていうのをモットーに今回のその政策を述べてる方がいるんですけど、その50年後とか100年後とかと言ってる割にはその何だろう、今やってる内容に対してその言ってることは全然なんかその間違ってないし多分あのいいと思うんですけど、そんな長い間その人が市長を続けられるかどうかもわからんから、というか100年なんて絶対無理やと思うんで、なんかそれなんやったらそんな先を見据えるんじゃなくて、なんかもっと近いその舞鶴の未来をもっと考えて、なんか政策をもっとやりやすいもの、なんか一個のことをなんか追求して、それができたら次のことって言ってもらえる方が、その何個も何個も言うよりかはなんかそのいいんじゃないかなって思います。
今回の選挙でですね、ルアさんとしては例えば、政党のですね推薦とか、まあ、そういう政策についてですね候補者がですね示しているところはあるんですけども、そういうのって判断材料になったりしますか？
はい、まあそうですね、と多分そのどうしたらいいのか、そういう政策についてそのなんか自分だけで判断できない場合、推薦してるっていうのが人が多いと、あのその人の政策についてなんか応援してるみたいな感じのことがあるから、 なんかそれを判断材料にする人もいると思うんですけど、私はそれも判断材料に含めながら、なんかその人が言ってることをなんかもっとちゃんと見たいなっていうのはありますね。その人がどういうふうになんかその意見を伝えようとしてるのか、その文字だけじゃわからないけど声としてどっかで伝えてる時に、そのどれぐらいの熱意を持って熱量を持ってその意見を言ってるのか、どういうふうに周りの話を聞いてるのか、それを見ることができるのであれば、それも判断材料に含めると思います。
今回のその候補者のいろいろ資料を見てですね、ルアさんはどういう人に投票したいというふうに思いましたか？
はい、そうですね、私は1個のその何個も何個も同じ違うなんか政策、一つの目標に対してその目標を達成するためにいろんな政策を言うよりかは、その断言的にそのこうしますこうしますって言ってる人、そしてそのさっきも言ってたんですけど、数字としてなんか分かりやすく出てる人、そのこうしてくれるんだっていう風にその自分が納得できるような人に投票したいと思います。
じゃあルアさんが今度新しく決まる市長に望まれる舞鶴の未来について教えてください。
はい、そうですね、舞鶴で多分私が求めるのは、多分私が今高校生やからっていうのもあるんですけど、その遊びに行ける場所とか、その若い人たちがもっとその出かけやすくなる場所を作ってほしいっていうのと、なんだろう、勉強スペースみたいなのも作ってほしいかなと思います。その舞鶴って、まあ、正直高齢者の方が多い分、高齢者の人のためにあるお店とか施設とかって結構あるんですけど、なんかそっちの方に集中しすぎて、その今の若い人たちのなんかやりたいこと、若い人たちが今までやっていたことをなんか取り壊してまで、なんかそのもっと高齢者の方がっていう風になってるように見えるんで、それはちょっと違うのかな。そうしてたら多分舞鶴から多分もっと若い人たちが減っていくと思うし、なんか舞鶴に帰ってきたいって思う人も減っちゃうので、それを考えたらその若い人たちでも帰ってきたいって思えるような街にしてほしいです。
今回の4人の候補者の中にはルアさん的にはそういう風にしてくれる人がいそうですか？
はい、いますね。多分頑張ってほしいです。
18歳のルアさんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
10代20代マイズル未来対談、
20代の刹那です。よろしくお願いします。
18歳リオです。よろしくお願いします。
18歳鈴木です。よろしくお願いします。
18歳マシモです。よろしくお願いします。
はい、刹那です。今回の舞鶴市長選挙 の4人の立候補者の方の政策を見て、1人の立候補者さんの中に市長の報酬の3割をカットして退職金2200万円をゼロにするっていう風に、これはもう本当舞鶴で今本当に話題になってると思うんですけど、やっぱり自分の生活もある中でこの市議会のけじめをっていう風にして、こういう風に自分の身を削ってまで政治に取り組んでくださるっていう、その姿勢はすごいなっていうふうに僕は思いました。やっぱり波の覚悟じゃできないことだなっていうふうに思います。
はい、りょうです。その割と僕、私前回 その討論会で否定的なことを言ってたと思うんで、その肯定的なちょっといいなと思った政策について、その市内経済活性化に向けての具体案はという、その、市民新聞さんのアンケートにて、その近年の諸問題により舞鶴市のどの産業分野が、疲弊しているのか詳細な分析が必要です っていうふうなことを書いてくださってるその候補者の方がいらっしゃいまして、そのすごくあのこれを書ける言えるのすごいなと思って、その舞鶴にその今何が足りてないか、何が必要とされてるかで、必要とされてるのに対してそれは答えられているのかっていうところを分析するっていう意味に私は取ったんで、そこを分析した上でその投資であり支援でありすることによってその経済活性化について働きかけるっていう、すごくその現実的なことを言ってらっしゃるなと思いまして、このすごくそのなんだろう、なんかその若者目線で見ててもいまいちピンとこないなって言ってらっしゃる方々のなんかこういうこと言えるのはすごいいいことだなと私は思いました。その IT 活用ってそのデカデカとその大きな目標を掲げてもらうのは結構やけども、うん、どこに活用するんですかっていうのを言ってもらわないと、
そうだよね、
すごいなんかあの客寄せパンダに引き寄せられてるみたいな感じですごい嫌だよね。
あと
私らとしては
自分が一個思ったのは、 IT を活用した心が通う便利で心豊かな田舎暮らしの実現っていう、まあ、いわゆるスローガンみたいな形にはなってると思うんですけど、 IT を使った田舎暮らしっていまいち何なんだろうっていう風に、それが僕は今よく分かってなくて、あの IT を使って便利にしていくのか、田舎暮らしっていうところを武器に使っていくのか、そのどっちを重要視したいのかなっていうのが本当に分からなくて、多分あの、ね、そうおっしゃられてるからにはいろいろ政策があっていろいろな理由があるとは思うんですけど、うん、でもやっぱりこういうポスターだったり、あの、まあ、なんだろう、あの新聞紙だったりとか、うん、そういうところからしか情報が入ってこない僕たちからすると、あのこれどっちなんかなっていうのが率直な疑問ですよね。
IT と田舎っていう、こう相反するものを使うと、そう、確かにできるのかなっていう不安になってくるかなって。
どうそこから街に発展させて心が通う街になっていくのかっていう、そのビジョンがいまいち想像ができない、
うん、できないね。
この時間は舞鶴市長選挙 FM 舞鶴特別番組10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。
10代20代舞鶴未来対談。